ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、矢崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、今回はですね、私が、はい、池田がですね、行ってまいりましたのが、武蔵野クリーンセンターって、岩崎さん分かります？
分かんないです。なんか劇団の名前ですか？
そんな感じあるよね、
はい、
これね、あの武蔵野市のゴミ処理場の名前なんですよ。
うん、ストレートに。はい、
はい、で、私が行ってまいりましたのがゴミピットバーっていうイベントなんです。
なんです？ゴミピットバー。はい、
はい、ちょっと読みますね、
うん。
武蔵野市は武蔵野市観光機構とともに武蔵野クリーンセンターを核としたエコツーリズム事業の実証実験を行うこととなりました、
うん、
で云々かんのありまして、
うん、
武蔵野クリーンセンターで市内のゴミが集められるゴミピットと、
うん、
24時間働き続ける、動き続けるゴミクレーンを眺めながらゴミについて語らうことのできる期間限定のバーイベント、ゴミピットバーを行いますと、
うんうんうんうん、
いうことで、
はい、
まあ、簡単に言うと、ゴミを見ながら酒を飲むと、うん、いうイベントにちょっと行ってきました。
あえてですね。ああ、ちょっとじゃあなぜかって聞きたいですね、それはね。
そうそう、まあまあ、でね、まあこれ友達に誘っていただいて行ったやつなんですけど、
はい、
武蔵野三鷹か、三鷹の駅から、
うん、
バスで10分ぐらいのところなんですよ。
うん、
だそんなにね、さらっと行けるの場所じゃないんです。
はいはいはい、はい。
ないんですけど、場所はあの、武蔵野市役所の向かい側にあって、
うんうん、
で、まあ結構大きめではあるんですけど、
はい。
で、なんかまあいろいろ話を聞くと分かってきたことなんですけど、見た目がすごくおしゃれなんです。
うん、
武蔵野クリーンセンターで検索していただくと分かると思うんですが、
はい、
なんか外壁が、木に加工を覆われたような、木ってその、まあ、木の板を、壁にこう貼り合わせたような形になってて、
うんうん、
でそこにこう緑がちょっと挟まっているような感じで、
うん、
だから一見すると美術館みたいにも見える、
熊さんの建築みたいなね。
そうそう、そんな感じでもあるんですよ、
うんうんうん、
でこれね、2017年にリニューアルしたんですね。
はい、
で、まあこれからは閉じたゴミ処理場じゃなくて開かれたゴミ処理場にしたいねと、
うんうん
う
ん、
いうことがあってこれが作られたみたいなんですよ。そうそうそう。だからこのクリーンセンターの特徴に安全とかさ、安心とかさ、災害とかというのもあるんですけど、開かれた施設作りというのが入ってるんです、
うんうんうん、
で、Google マップとか検索するともうね、見学者コースっていうのがその地図上に出てくるぐらい、このコースガイドっていうのが割とこう明確についていて、
へ、
まあ、人を招き入れること前提に作ってあるんですよね。
うん、
で中入るともう白壁のなんか本当に現代美術館みたいな感じのこじゃれた感じになっているんですよ。
うんうんうん、
で今回その行ってきたところは、
はい、
まあ、ガラス張りの部屋があって、
うん、
そのガラス越しに、まあ、ゴミをこう、かき混ぜている大きなクレーン、
うんうん、
ゴミピットってとこなのね。ここのクレーンがガラス越しに覗けるんです、
うんうん、
で24時間攪拌をしてゴミを燃やす流れをしてるんですけど、
はい、
それを見ながら、なんかエンターテナーって書いてあるんですけど、
うん、
なんかなんかカクテル作る人とかいるじゃない。
はいはいはい、やってます。
ああいう人たちの瓶をくるくる回すようなイベントが行われたり、
うんうん、
あとなんかクラフトビール、地元のビールを、
はい、
売ってたりとか、そういう、まあ、本当にその時だけは簡単なバーみたいな感じ。
それってあえてそのクリーンセンター側が主催してるのか、それとも外部の方がやってるのかでいうとどっちなんですか？
まあ、これは多分 メインとしては、
はい、
あの自治体の方がやろうって話になって、まあ、外部のこの、まあ、武蔵野市観光機構ってところと企画を考えたんじゃないかなと思うんですけど、うん、結構人が多くてね、うん、あの予定してた人数よりも増えちゃったから、
うん、
か数を増やしましたみたいなことを言ってましたけど、
うんうん、
そうそう、でいや本当にまさにあのガラス越しにゴミを混ぜるのを見ながら、
うん、
片方ではあの USA をあのバックに流しながら、
ね、
あの パフォーマンスをしてさ、はい、あの、
うん、
指を振る仕草でシェイカーを振るというね、
なるほど、うまく
できた、そういう感じの
空間
もうね、そう違和感がすごいよね、もうなんか一体俺何を見てんだろうって感じも
そうなんですよ、なんでゴミの前でそれをやるあれがあるんですか、それは。
でこれはね、うん、あの別にゴミというものとそのパフォーマンスがかかってるってことじゃなくて、
はい、
こういうゴミ施設っていうものをもっと親しく親しみのあるものにするにはどうしたらいいかっていう考え方の一環なんだと思うんですよ。
なるほど。
だからトータルでゴミを深く理解するとかっていうその真面目な方向性じゃなくて、
うんうん、
俺の解釈だよ、俺の解釈としては、うん、それぐらい気楽にこういうものと触れ合っていきましょうよってことなんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。
で確かに行ってみると、うん、別にその汚い感じなんか一切ないから、
ゴミ、そうですね、生ゴミとか出ないですもんね。
まあいや、その場で出てくるわけじゃないというか、そのフロアには別にないし、
うん、
その見学ルートにはそういうものも出てこない、
うん、
あとまあゴミの処理の仕方もなんか最新の設備を使ってるみたいだから、
うんうん、
例えばその匂いがその建物の外に出ていかないように気圧調整とかもしてたりするんだって。だそういうふうないろんな工夫がなされてるから、まあ、当然、うん、扉からも匂いは、まあ、全く来ないし、あのあとあの燃やした後に出る灰とかの処理とかも考えられてて、
うん、
セメントにする仕組みがもうあるんだって、再生していくような。だから、基本的には燃やせたゴミっていうのはあのどっかに埋め立てるとかではない、
うんうん
う
ん、
みたいなそういうエコな仕組みも生まれてたりするんですよ。だからまあ、よくその福島の方でダークツーリズムみたいな言い方がありますけど、
はい、
まあ、こういうふうなゴミ処理施設もあのよくより知るっていうこともあるし、うん、まあ、こういうところを遊ぶ場所として考える、
うんうん、
みたいな発想っていうのもあるのかななんて思って、
身近になりますもんね。
そう行ってみて後で、ああそうか、そういうことかっていうふうにちょっと思い返したような次第なんですけれども、うん、でもちろんこれね、あのただ飲むだけじゃないんですよ。厳密に言うと、あの行ったら説明もあって、どういうふうな経緯で作られたかとか、
うん、
あのなんかグッドデザイン賞なんかも取ってるらしいんですけど、うん、あのまあ、そういう経緯だとかね、あと市民の人と一緒に考えていきましたよとか、うん、まあ、昭和40年代っていうのはあの東京はゴミ戦争というのがありまして、
うん、
とかね、あの本当に自治体がお前のゴミなんか受け入れるかみたいなことで、もう町がすさんだ様子になってるのはね、よくあのテレビのニュースなんか当時の映像なんか流れたりしますけど、
うん、
まあ、そういうことを経て、もともとだから武蔵野市にはゴミ処理施設なかったんですって、
うん、
それを作り始めるところの話なんか、そういう説明なんかも結構あったりするんですけど、で中の実際のどういうふうにしてゴミを燃やしていくか、どうやって処理をしていくかっていうのも見学コースも見せてくれるっていうのはまあセットになってるんですよね、
うんうんうん、
でまあ24時間やってるからっていうのもあるんですけど、
はい、
この見た時間がね7時から9時なんですよ。
ん、
時間帯が7時から9時なのね。
朝の7時から夜の9時？
あ、いや、夜、
夜あ、夜の7時からじゃん。
僕が言ったのがその酒飲んでっていう時間が夜の7時から9時まで、
はいは
い、ってことは、まあ、ちょっと仕事終わってから行くっていうこともまあ可能っちゃ可能な時間なんですよね。そうですね。そう、だからこういう遅い時間にそういうふうなイベントをやってるっていうのは、
うん、
なかなかあの考え方としても面白いし、
うん、
まあ、まあ手軽に行くにはちょっと不便なとこではあるんですけど、
そうですね、
そういう地元の、うん、まあ、商品を、楽しみながら、まあ、ゴミというゴミ処理っていう場所を、まあ、身近なものに感じるっていうのは、うん、なんかね、真面目というよりか何不真面目に関係性を持てることがとても大事なんだなと思って、うんうん、なんかね面白いし、まあ、あとゴミのこともこう、ね、普通に知らないことが多いから、
ね、
うん、まあ、勉強にも、まあ、なるということで、
うんうんうん、
なかなかね誘ってもらえてラッキーだったなという感じなんですけど、 岩崎さんいかがですか、聞いてみて。
なんか普段はあまり立ち寄らないところでそういうイベントをやるっていうのは価値があることだなって今思いました。
うんうん、
そ
う
だから葬儀場とかもいいかもしれないですね。
そうなんかね、一個はその知らないところをより知るっていう文脈をきちっと作るっていうのもあると思うんですけど、うん、あえてそんなに文脈を掘らなくても、
うん、
まあその施設の紹介ぐらいはしてもいいんだけど、あんまりそこに無理やり寄り添わなくてもいいのかなっていう気がした、うん、そこの場所自体が魅力的だったら、
うん、
まあ場所でゴロゴロしてるだけでもいいのかなみたいなね、うんうん、そんなことを感じたりもしたので、
うん、
なんかこう何意味がないじゃないですかっていうふうな意見ってきっと出ると思うんですよ。なんか厳密に言えばちゃんとゴミのことを理解するなんか仕組みが必要じゃないですかっていう人もいると思うんだけど、うん、まあそんなに肩肘張らなくてもいいっていうか、まずそこに人来てもらうぐらいからでいいと思うんだったら、うん、他の場所でも結構いろいろあると思うんだよね、
うん、
意味がないとかあるとかじゃなくて、まず人が集まるところから始めるっていう意味でいろんな場所が開放されたら面白いなとも思いましたね、うん、
はい
はい、ということで今回は、武蔵野、クリーンセンターで行われたゴミピットバー、意外と真面目な、
うん、
まあ、ちなみに僕あのパフォーマンスやらされまして、
お、
ひどい目に遭いましたけど。
何やったんですか？
いやただただあの瓶を投げてキャッチするみたいなね。
そうそう、そのことできるんだ。じゃあ今度ね、披露する場をぜひ設けさせていただくということで、
本当に心のない岩崎さんと池田でお送りした種ラジでした。
岩崎でした。
それではまた。